ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川由子です。
石崎裕太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 今週もやってまいりました。石崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
五代日吉から2回目のお届けですけども、はい、石崎さん、今までね、たくさんこういろんな立ち上げ関わってきましたけど、はい、どうですか、まあ、今回直接がっつり関わったわけじゃないと思いますけど。
いや、もう本当傍観者っていうか、傍観者、ゴールデンキッズに関してはうちの部長の高島がですね、
今回登場ね、
もう十何年前から、うん、構想して、はい、最初は単独店舗っていうわけにいかないですから、うん、テニスコートの空いてる時間でスタートしてたっていう、はい、うん、そういったところを見てるだけに、はい、自分ごとのように嬉しく思いますよね。
本編でも話してますけど、コンセプトっていうのはもちろん大事ですけど、うん、コンセプト倒れに終わらず、うん、本当に中身あるものにしていくってことはもっと大事じゃないですか。うん、高島さん、そして戸部コーチにいろいろこのね、シリーズでお話伺って、これはすごいわってね、本当に僕思ってるので、はい、引き続き、本連キッズの事業部長の高島さん、はい、そしてこのゴールデンキッズの日吉のね、はい、コーチの戸部武さんにですね、今回も引き続きお話伺ってますので、ぜひご覧いただけたらと思います。それではどうぞ。
どうぞ。
まあ、そもそもですけど、年齢は例えば何歳から何歳がゴールデンキッズって言うと、まあ子供なんだろうなと思うけど、対象なんでしょうかとか、その辺の概要を教えていただきたいんですけど、
は
い、
基本的にゴールデンキッズは5歳から12歳がメインのスクールなんですけど、うんうん、店舗によっては3歳から5歳のプレゴールデンキッズっていうクラスと、はい、あと 1.5 歳から3歳のカンガルーペンギンクラスっていうのも作ってるんですね。いい、うんうんうん、やっぱりその時期時期によってやっぱスポーツを通じて学ぶものが違うっていうところでカテゴリー分けしてるんですけど、どれも多学年でやるんですよ。
ああ、学年っていうかまたぐ。
そうですね。はい、だいたい 1,2 年生クラスとか 3,4 年生クラスとかカテゴリー分けるんですけど、はい、うちは5歳から12歳が同じレッスンを一緒にやるんですね。それもユニークさというか、他とちょっと違うところかなってあるんですけど、そうしてる理由としては、子供たち何でもそうなんです。勝負だったりとか、そういうのが好きなので、絶対比べるんですよ、自分を誰かと。その時に同い年ぐらいでやってると、あ、自分はできないんだとかっていう気持ちに勝手になってっちゃうんですけど、多学年でやってるとそれがない。
そうですね、
はい、同い年である程度いい動きをする子よりも6年生でいい子をする子の方が絶対いい動きが見せれるので、うん、はい、そういった意味では小さい子が大きい子の動きを見て学ぶっていうことができる、うん、それから自分がやっぱり大きくなってきた時には小さい子の面倒を見る。昔の空き地のガキ大将システム、
うん、その多学年制って確かにうちも子供いますけど、最近なんか縦割りが ね、結構増えて、はい、縦割りってなんか行政とかだとあんまりいいイメージないけどスポーツに関してはいいですよ、
う
ん、
そうですね。
これちなみに1回の教室のプログラム時間とか、あと人数とか、どんな感じ？
ここの施設の場合ですと、一つはその先ほどあったようなプレゴールデンキッズに関しては8人が定員になります、うん、はい、5歳から12歳の方のゴールデンキッズの方は定員は14人、うん、でそこにコーチが必ず2人はいはい、入ってレッスンをしていくというような形になっていきます、う
ん、時間はどのくらい？
時間は50分間ですね。1回のレッスンが50分間の中で、あの先ほどあった走る、球技、ドッジボール、はいはい、あとリズムの3つをすべて50分の中で行っていくっていう形ですね。
やってる時間帯っていうのは学校終わった後とかなんですよね、
は
い、
一番最初は3時からは、あの幼稚園生保育園生世代のプレゴールデンキッズのレッスンがあって、はい、まあ、4時と5時からはゴールデンキッズのレッスンが基本的にはあるような平日は形になって、土日はもう本当に1日通して朝からプレゴールデンキッズから始まって、ゴールデンキッズがあって、またお昼からプレゴールデンキッズの枠があってっていうような形で進んでいくっていうような形ですね。平日に関しては3本から4本ほどレッスンがある。土日はもう6クラスぐらいあるような形で、はい、スタートしていきます。
当然その年齢によってはお子さん2人とかね、いると思うんですけど、そういうその年齢のところに入っていれば兄弟でいらっしゃる方なんかも。
そうですね、例えば5歳の妹と10歳のお兄ちゃんが一緒のクラスでやるっていうことも 可能になるので、送り迎えとかもその1回で済むっていうような形ですね。
やっぱり最初のね、コンセプトのところにもありましたけど、実際こうやってお話伺うとね、その裏側にある思いとか、個人的にも良かったんですけど、やっぱりね、気になるのが、このホームページにもあるように、ただスポーツが上手くなるだけでなく、将来に必要な経験を積む人生の道場でありたいっていうところが、まあ非常に刺さって、コンセプトがコンセプトで終わらないようにきちんとされるのはずっとやってこられたことだと思うので、その辺の、まあ思いというか、まあ、さっきの人間力というところとも繋がると思うんですけど、この人生の道場っていうのは、ゴールデンキッズっていうのと一瞬いい意味で、人生の道場まで行くかみたいに思ったんですけど、それのちょっと思い。
スポーツって人生で学ぶべきこととか、経験することを、はい、凝縮してると思っていて、要は頑張っても結果が出ないとか、友達関係とか、はい、先輩後輩との付き合い方だったりとか、やっぱ社会に出てからも礼儀マナーの部分にもつながってくるんですけど、はい、それができてる子とできてない子だったらどっちの方が可愛がられますかっていうところなんですよね。やっぱり聞く姿勢がしっかりしてる方が、はい、教える側もしっかり伝えたいなっていう気持ちにもなりますし、そうすることでその子が損をしないんですよ。習い事を受けるにしろ何にしろ指導者もやっぱ仕事としてやってる部分がありますから、女になって話聞いてる子に一生懸命教えるコーチってそうそういなくて、
人間ですからねコーチ、
はい、やっぱり社会に出て先輩になってからもそうでしょうし、そういった時にしっかり話聞いて、でそれをこうやってみる、とりあえずチャレンジしてみるみたいな心構えというか気構えを持った子になれば、その子は多分得をするんです。指導者っていう生き物ってあれも教えたいこれも教えたいって自分の引き出しいっぱい持ってるんですけど、やっぱり教えたいと思う子にはその引き出し開くんですけど、そうじゃない子にはやっぱり開かない、最低限教えなきゃいけないことは教えます、はい、っていうような感じになってしまう。だそれが僕は損してると思うので、その経験値を開いてもらう、特別なコツを教えてもらう、そのためにスポーツを通じてそういったものを身につけてもらって、将来そのオリンピック出るとか、はい、そういうのも一つ成功の道だとは思いますけど、社会出た時に成功してもらいたいな。辛い時に辛い顔なんて誰でもできるじゃないですか、だけど辛い時に頑張って普通の顔してるっていうのも、はい、やっぱスポーツとして必要な部分でもあるし、まあ、我慢しろって言ってることではなくて、そういった気持ちっていうんですかね、強くなるための気持ちを身につけられれば成功につながるんじゃないかなっていうふうに考えてます、
ありがとうございます、はい、いや深いお話ね、伺ったんですけど、まあ、日吉は他にも店舗があるので、それはぜひホームページチェックしていただきたいんですけど、体験とかできるんですか、どんな感じなんですか。
日吉に関してになってはしまうんですけれども、はい、もう今あのオープンに向けて体験会というものを随時行って、オープン後も毎週体験会ができるような形で用意をしてますし、これは日吉だけではなくて他の5台の施設の方でも毎週体験会の方は行っておりますので、ぜひホームページチェックしていただければ、その情報は載ってるような形になります。
さあまあね、今出演者陣は気づいたと思いますけど、この道路沿いにね、この5台の、このゴールデンキッズの多分体験のチラシかなんかからな、外から撮れるんですけど、どんどんですね、なくなってて、本当にスタッフのお子さんとかじゃないですよね。
違います、違います。
特にね、ベビーカー、まだちょっと歩けるぐらいのお子さんだったり、そのお母さんもいましたけど、高島さんに伺った方がいいのかな。いわゆる、まあ本当にいろんなね、親御さんいると思うんですけど、基本的にこのゴールデンキッズ通わせようとするお子さんの持つ親御さんってどういう感じで期待してくるんですかね。
ほとんどの、保護者の方はこのスポーツでオリンピック選手になってもらいたいって思ってる保護者の方ってそんなにいなくて、人並みの運動神経だったり、人並みよりちょっといい運動できるっていう子になってもらいたいなっていう思いがやっぱりあると思うんですね。その中ではやっぱりうちみたいにいろんなスポーツの要素のベースの部分をやっていくっていうところが興味を持っていただけてるのかなと思います。
ありがとうございます。改めてこの話伺っていく中で、まあ何のためにこのゴールデンキッズっていうのはやっぱりあるのかっていうのね、そのやっぱり立ち上げた高島さんから一言いただきたいなと思うんですけど、
ゴールデンキッズは自信をつけさせるためにやっているスクール。なんですね。根拠のない自信を持ってもらいたいな。で、自分は最初できなかったけど練習していったらできるようになるとか、そういうのが分かってれば多分どんどんチャレンジする子になっていくんですよね。できないかもしれないって思うからできないってシャッターを押してしまうんですけど、でもできなくても自分はやったらできるんだっていう風な子になってもらいたい、そのためにはやっぱできることをどんどん多くさせてあげる、でそうするためにうちのコンテンツである速く走るとかドッジボール強くなるっていうのを入れてるんですけど、それって小学生にとってとても大事なイベント、
そうですね、
運動会っていうものがあったり、休み時間のドッジボールっていうものがあったり、そこがうまくできてるとヒーローになれるじゃないですか、学んでないからヒーローになれない子ってたくさんいて、速く走る走り方をうちで学んだら誰でも速くなります。
誰でも速くなれる。
誰でも速くなります。今、リレーの選手になってる子は本能で、こうやって走ると速く走れるっていうのが分かってる子がリレーの選手になってるだけで。スイミングって最初泳げないけど、習ったら泳げるようになるじゃないですか。確かに。あれと一緒で、走り方って誰でもできるから習わないんですよ。だから本能的に速く走ることが分かってなかった子がそれを学ぶことで速くなれる、う
ん、じゃあ場合によっては速くなった子が本能的に速かった子より速くなる可能性、
うん、そうですね、うんうん、本能で走ってる子が努力したらやっぱりそれなりに速くなってきますけど、はいはい、本能で走ってる子は速いっていうのがあるから、はい、努力というよりは速さだけでいくじゃないですか、
はいはいはい、
あとドッジボールもそうですよね、うん、ドッジボール休み時間にどうしても端っこで避けてしまう子、うん、ずっと避けてるだけで終わっちゃうんですよね、はい、避けて避けて当たって外野行って、うん、で外野に行ったら外野の中で一番うまい子がまた全部やる、
はいはい、
だから結局うまくならない、うん、ただそのドッジボールっていう経験値だけが上がるだけで、うん、そこの中でゴールデンキッズでその投げるだけの特訓をしたり取るだけの特訓をしたりっていうことをやることによってできるようになってくる、うん、でそのためにやっぱり我々は結果を褒めないっていうのを指導方針にしていて、
結果を褒めない。
ドッジボールのボール手だけで取ってナイスキャッチって僕なんか言ってたらあんまり意味がなくて、
うん、
ドッジボールのボールって胸を使って取った方が取る確率上がるので取る練習しようって言ってるのにこうやってやってた取れたから OK だと、うん、はい、我々の存在意義があんまりなくて、うん、それを取ろうとしたけど取れなかった子、その子をめちゃめちゃ褒めます。今やろうとしたよねって、それでいいよって。だからそうするとその子はポイントを意識してずっと練習するからできるようになるんですよ、うん、そうするとあ、ここでやってることってできるようになるなっていう自信に変わってくる、うん、そうすると他のことも聞いてやってみようってなるから、うん、いいスパイラルでどんどんいろんなものができるようになっていくっていう、そういう教え方をしてます
ということですね。今回は五代日吉のこのオープンのまあ記念企画ということもあってですね、ゴールデンキッズの事業部長の高島智之さんと戸部武志コーチにお話を伺いました。この後はですね、子供と、まあ、運動、やはり今日の話が伺ってて、じゃあ実際こんなちょっと疑問あるんだけどっていうことも出てくると思うので、Q&A 形式でですね、いろいろとお話を伺っていきたいと思いますが、まあ、ひとまず中締めということで、高島さん、戸部さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、エンディングのお時間ですが、はい、石崎さん、突然ですけど、お子さんは、ゴールデンキッズ、ね、通わせてるっていうのもありましたけど、うん、習い事ってなんか他にも？
あとテニスですね。
それも5代。
そうです。今はもう、
すごい、
うちの中で完結できてるんで、はい、ありがたい限りなんですけど。
文字のうちというのは、プライベートのうちもそうですし、逆に仕事ものうちが5代だから。
まあそうなんです。
そこでサイクル
し。もう全部サイクルしちゃってるっていう。
そうなんですか。
そうなんです。
それ自分でコーチしてるとか、
ああもう全然僕はやら教えてないんで、
はいはい、
うちの素晴らしいコーチたちが
石崎さんのご子息ですからみたいな、
ね、いやいやいや、もうね、可愛がってもらって、
そう、
もう楽しんでおります。
これそもそもですけど、テニス、それもまたテンポによるのかもしれないけど、何歳から習えるんですか？
テニスは基本的には5歳からなんですよ。
あ、そんなちっちゃくからできるんだ。
そうなんですよ、はいはいはい、もう一つその下の、
はい、
いや未就学児のクラスもあるんで、うんうんうん、3歳とか4歳とか、
はいはい、
まあ、基本的には4歳から
な。でもそんなちっちゃくなんですね。
そうなんです。
なんかね、今日のもちろんメインの話はね、ゴールデンキッズなんですけど、うん、個人的にはなんかやっぱほら、テニスって紳士淑女のスポーツみたいなイメージ、勝手にもちろんね、若い時からやってたんでしょうけど、もうそっからできるってことなんだ、
ね、そうですね。逆にやっぱ小さい頃からやってる方が、うん、やっぱ当たり前ですけど、うん、すごい上手になりますよね。
石崎さん何歳から？
僕は5歳。
それそもそもですけど、うん、石崎さん自分でやりたい、それこそなんかご両親がちょっとやってたとか、
どういうこと？母親の影響ですね、僕の場合は。
あ、そうなんだ。うん、お母さんがやってたんです
か？そう、母がやってて、はい、それでついていく形で、まあ、たまたまそういったもう小さい頃からテニスコートに行く状況があったんですよね、
はいはい、なるほどね、
うん、だからやらざるを得ないじゃないかもしれないよね。
あ、そうだったんです。じゃあ親子3代でテニス、
ね、そうですね、
ってことですね。じゃあ楽しみですね。
はい
はい、ということで今週もお楽しみいただけましたでしょうか。ためになる健康エンタメ、スポキャス TV、 また次回お目にお耳にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は提供五大グループ、プロデュースキクタスでお届けいたしました。